みゆきアカデミーブライトナビゲーション。このコーナーはコーチングのプロが教える英語スクールみゆきアカデミーの提供でお送りいたします。スタジオには内藤みゆき先生にお越しいただきました。こんにちは。
はい、こんにちは。
よろしくお願いいたします。もうお疲れじゃないですか。
いや大丈夫でしょ。これからだって夏休みな、夏休みですから。これから
夏休みですよ。
まあ大人は関係ないけどね、あんまり
関係ないですよ。
でも子供たちはね、もうルンルンしてます。
ワクワクしてると思いますけれども、いやでもね、そのオープニングでちょっと話したんですけど、夏休み長いからさ、何していいか分かんないという子供もいるんですよ。いろいろなんだと思う。
そうそう、うちの生徒たちもすごいいろいろで、やっぱりね、受験生、受験生はもう毎日塾みたいな感じなんですけど、他の子たちはね、いろいろとあの部活を頑張ってる子たちは試合があったり、合宿があったり、そうそう、あとはね、文化祭ですよ、9月
秋にあるから。
そう、高校生は、まあ、中学生もかな、秋にすぐあるんですよね、学校が始まるや否やあって、で今から準備するんですって。
なるほど ね、
劇やったりとかいろいろね、大変じゃないですか。そうですね、それが始まったらしくて、はぁーって今から疲れてどうするみたいな感じですけど、いろんな子がいますね。そう、あとは、あのね、海外の、ね、短期してするっていう子もいて、それ男の子2人、すごいでしょ。女の子の方が私にはイメージがあるんですけど、男の子2人がそれぞれ岡山市からの派遣とかね、プログラムがやっぱりあって、はい、それをお母さんがぜひ行ってきなさいって言って、お母さんが真剣に進めて、本人はなんかはーって感じで受けたんだけれども、なんかそのオリエンテーションとか行ったら、あ、楽しみとか、
あ、そう、変わるんだ。
あの、どこだったかな、忘れてしまいましたね。あ、中国に行く子もいたり、そうそうそう、だからなんかそのあんま知らない世界に、まあ、飛び込んでいく、っていう子たちはもうブラボーですよね。
まあ確かにこの夏休みしかできないことってある、あるっちゃあるもんね。
あります
ね。
そういう風に前向きに捉えたらね。
そうですね、なるほどなるほど。
そうなので、やっぱりなんかこの夏しかできないっていう経験をね、皆さんがもしもしていただけたらいいなって、皆様もぜひ、
そうですね、ぜひね、大人子供関係なくね、
関係なくです、
関係なくね、
年齢なんか関係ない、
そうそう、関係ない、
ちょっとあるか、
でも本当、あの学生の頃の文化祭とかって本当にその時しか経験できない、あの団結力とか、あの大変も大変だったんですけど、結局でもやっぱ後々考えると、あの大変さが楽しかったなっていうふうには思いますね。
終わったら大体 2,3 人付き合ってるもん。
なんだ
それはどうかな、
すみません、
ちょっと違う、
今月のお話はどんなお話でしょうか、は
い、ね、そのお話からのついでっちゃなんなんですけど、今回ね、テーマを世界を見よう体験しようってだいぶ考えたんですよ、このタイトル。
世界を見よう体験しよう、
はい、そう、ここにね、ここの裏にあるものはですね、私も実はちょっとこの夏にプチ体験に出かけるんですね。
え、行くの、どこか。
行くんです、ヨーロッパに行くんですよ。
え、どうした
の、どうした、どうした、
なんでそんなことなった、
本当にね、
急に。
いや、もうだから私もね、すごいデブ症だったんですよ。で、こう英語教えてるし、長年ね、もう先生いろんなとこご経験あるんでしょうねってよく言われるんですけど、本当にね、海外経験少ないんですよ、私。そうそう、でなんで少なかったかなと思ってみると、なんかもうちょっと面倒っていうかね、
も
うパスポート取って重い荷物を持ってっていうのが、あんまりなんかこう行くぞっていう感じになれない人生を送ってきたんですけど、でもやっぱりね、ピンときたものは行こうって、そうそう、そのピンとくるきっかけがね、あのですね、ま、あのヨーロッパに在住、イギリスなんですけど、の女性の友達がいるんですね、音楽一家で、でお父さんお母さんが、まあ、彼女たちがピアニスト で、でお嬢さんたちがバイオリニストみたいな、まあ、素敵な音楽一家なんですけど、彼女がね、いや、ちょっと皆さん、ヨーロッパに音楽祭を見に来ませんかっていう話になって、遠くの方で聞いてました、私。
音楽祭、
音楽祭、世界もね、いろんなところに夏は音楽祭があって、日本でも開かれてるんですけど、そう、やっぱりなんか夏休みだけ その特別なプランみたいなのがあって、そこをね、見に行けるわけですよ。まあ、出ることはできないけれども、そのね、本職ではないので、でも見に行けて、で本当になんかそのついでに遊んで、まあ、遊びもあったりね、本当にその文化を観光するとかそういうのもあって、でね、ハンガリーなんです。
あ、それね、なんかヨーロッパっていうかどこなのかなと思ったら、ハンガリー、
ハンガリーなんですよ。
ハンガリーって
どこか分かんないでしょ、
うん、ごめんごめん、
実は私も地図を見たら探せなくてハンガリーとか感じだったんですね、うんうん、そうしたらですね、うん、まあ、オーストリアとか、はい、そう、あの西ヨーロッパと接している、うん、まあ、東欧圏ですよね、うんうんうん、そうそうそう、それでね、うん、オーストリアの東側の隣なんです
がハンガリー
なんですよ、ハンガリーなんですよ、チェコがあったりスロバキアがあったり、うん、ルーマニアがあったり、あの辺本当にあのいろんな国が混在しているところで、全く知らなかったです私、で、ね、声をかけられなかったらハンガリーは多分生涯行かないだろうなって、うん、そうね、そうそう、そういうふうに思ったのが、まあ、あって、だから音楽はやっぱりウィーンとかね、
そう、そうイメージがありますね、
そう、パリとか、うん、あのドイツとかって、まあ、それいつか行こうと思ってたけど、うんうん、でも多分行かないですね、
まあまあまあね、
いつか行こうは行かないし、ハンガリーえ
っと
思ってた、うん、思ってたんだけど、なんか胸騒ぎがしてね、なんかちょっと面白いかもって分かんないんだけど、行ってみようかなと思ったら、もうぜひってことになって、日本から2人行くんですね、で、あとヨーロッパから5人で7人のツアーで、そう、もうその、旅行者のプランとかではなくって、その彼女が全部もう贅沢、贅沢っていうか、もうここぞとばかりの特別プランを作ってくれたわけですよ、そう、まあ、大人のね、体験型ツアーって感じ、
まあ、いいですね、美
味しいどこどり、
でもどうなんですか、音楽祭ってなんとなくこのイメージが湧かない、うん、はい、
湧かないでしょ、
湧かない、フェス、フェスじゃないでしょ、だってフェスじゃないんでしょ、
ね、
ライブじゃないんでしょ、だって
あ今手がこう上がってずっと
音楽祭って どういうものなのかっていうの、
そう、音楽祭ってね、大体ね、その、まあ、いろんなタイプがあるんだけれども、うん、このハンガリーの音楽祭は、ね、歴史が結構長くて、
はい、
そう、それで世界中 その音楽家もうプロの方も来られたり、うん、今回はヤングアーティストね、だからまだ学生さんとか、うん、そういうこれから才能のある子たちも集まって、うん、一緒にそのステージで共演したりプロと、っていうのがもう毎晩昼間、
そのあれでピアノとかバイオリンの方々が来られるってこと、
うん、もういろんな楽器、
あ、いろんな楽器、
管楽器も弦楽器も、そうそうそう、でハンガリー特有の民族音楽っていうのがあってね、うん、そうで、その楽器も珍しいのがあったり、でそういうのを演奏されてる部分も見えるし、レッスンもあるんですね、マスタークラスって言うんだけど、本当に
学ぶことができる、
そうなんです、
楽しそう、
そう、それもやっぱり大きいかな、観光だけではなくて、そうそうっていうのがあって、もこれ行くしかないなと思ったんですよ、そう、それでやっぱりね、あの毎日どこに行っても音楽が鳴ってて、はい、生のね、でそのバンドなんかも、あの夜のカフェでずっと生演奏とか、そんなの経験がないので、やっぱりそう、もう聞くとか見るだけじゃなくて、ね、学びっていうのはすごい大きいなと思います、はい、そう、
すごいな、いやでも、私もあのヨーロッパの方に行きたいなってずっと思ってても、やっぱりさっき言われたように、いつか行ってみたいだと本当行かないから、今言われたようにやっぱ声かけてもらえて、その直感で行きたいっていうので、やっぱ行くことが、
あなた行ったじゃない、でも
い、あ、
覚えてる、違う、よく忘れるね、
1回は行ったんですね、その後に、でもその後にもう一回フランスに行きたいってずっと思ってた、
あ、フランスね、
そこがなかなかずっと思ってるだけで、まあ、だから、ね、そういうやっぱ直感とか
感、
うん、大事だなって思います、
そうなんですよ、だってね、今日が一番若いんですよ、実は
本当に
これからどんどん年を取っていくっていう中で、やっぱりなんかピンときたらもう行こうかなって、
大事、
そうなんです、でね、このブダペストっていうね、まあ、ハンガリーの首都は実は
なんだ、
そうそうそう、あんまりね、日本人に馴染みが多分ないです、私も本当知らなかったんだけど、
聞いたことあるけど
ね
名前はね、ないね、どんなところ、
う
ん、
そう、でもめちゃくちゃ綺麗なところなんです、これね、ちょっと写真をね、ここに、
あ、本当だ、いや、
もうどこを撮っても、もうおとぎの国って感じ、
はぁ、
そう、これがね、国会議事堂だったり、お城だったり、
議事堂なんだこれが、
そうなんですね、ドナウ川のね、夜景はすっぱらしいそうです、
ドナウ川、
ドナウ川ですよ、
聞いたことある、ドナウ川勉強したもんね、
でしょう、でね、
ドナウ川だ、
ブダペストはドナウの真珠って呼ばれてて、本当に美しいんですって、なんかもう映画のシーンみたいですね、これ見てるとね、
本当になんかフランスとイタリアの知識は少しだけあるんですけど、うんうん、なんかその
違うでしょ、ちょっと
すごい、あ、でも全体的にやっぱヨーロッパの建物って感じのすごく美しい、
これちょっと行ったらちょっとインスタ上げて、
本当ですね、いろいろ景色見たいです、
落ち着いたらね、
もうね、インスタ上げてほしい、今ちょ
昇進者なんで
見たいよね、だって見たいじゃん、
でもね、あの皆さんにもいろいろ言ってもらってね、まあ、とにかく楽しんでくださいと、
そう、ね、
せっかく、もうまた とない体験なので、うん、もう心の底から楽しんでもらって、うん、その様子をレポートしてくださいねってやっぱりまあ言われていて、そうよねって、うん、そう思いながらも、うん、とにかくね長旅なんですよあのね、
どれぐらいかかるの時間は、ま、
直行便がない。で私はうん、あのトルコのね、うん、イスタンブールっていう空港がそこを経由していくんだけど、うん、そこも3時間ぐらいかかって、うんうん、あの滞在するのが3時間で、ね、まあ、トータル18時間ぐらい。
お18時間ですよ先生、
まあ、1日仕事ですね。
18時間ですよ。
まずいまあ、まずい飲んで寝てるしかないですね。
どういいね。ああそう、そう
だからそれもあるから、うん、やっぱり東欧とか、ね、ヨーロッパ含めて全てですよね、うん、ちょっと遠いから、うん、まあそのうちとか思っているうちに行けない、
まあね、そうだね、
いけない、うん、だからやっぱりねもう行くからには本当に行ってよかったって思える、うんうんうん、あの経験をいっぱいしてこようっていうのがもう本音ですね。
よく決めましたね。でもパッと行くって言って ね、 ね決断、
いや、
ね、
これはやっぱりね、うん、その観光だけじゃなくて学びでもあるっていうことと、また新たな出会いが何かあるんじゃないかと、
うんうんうん、
そうでね、ハンガリーって一応ね、うん、ハンガリー語、
英語じゃないんだ、
ところがどこでも英語は通じますって。
あ、そうか、だから英語講師としても大丈夫なんだ。
まあね、だから、まあ、一応その教室で教えてますけど、うん、一歩出て、うん、生の英語に触れてっていうのは必要だなと、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、
うん、そうそう、それで今回ヤングアーティスト、本当に若いアーティストさんがたくさん来るので、うん、で同じホテルに泊まるんですよ彼らと。なのでちょっといろいろインタビューじゃないけれども、うんうん、話を聞いて、うんうん、どんなにそのね海外の若者が頑張ってるかっていう部分を、うん、なんかレポートしたいなと思って、
うん、そうか、だからその、うん、まだ分かんないけど、でもそのヨーロッパにいると世界に出るという感覚が僕らの意識とまた違うかもしれない、
う
ん、だよね、
うんうん、
でも一歩舞台を上がるという意味ではなんか違う心持ちの子たちが集まってるような気もするし、
本当にチャレンジャーですよ彼らは。
チャレンジャーだよね、
うんうん、世界から集まってくるわけで
だよね。
そうなんですよ、うんうん、
そこの話が聞けたら一番いいですね。
聞けたら ね 聞いてみたいなって思うし、その巨匠とか言われる方たちもたくさん来られるので、うんうん、一緒に写真撮って、
そう、ね、いいじゃないですか。
ミーハーですね。
いやいいと思いますよ。いやでも本当にこう夏休みね、うん、何していいかどうか分かんないという子もいるかもしれないけれども、うん、今の話を聞いて、うん、やっぱこの夏を有意義に過ごしてもらいたいし、
本当に
それが体験したことが全て何かつながっていくっていうのをね、
そうなんです、
これ大事なことだと思います、
うん、もうやっぱり私のようなね、うん、立場のものは若者たちにどんどんこうアクティブに活躍してほしいって、うん、はい、そのために教えるって仕事をしているので、うん、やっぱりね日本を一歩出て、うん、世界を見てほしいし、
うん、
離れてからまた日本を見るっていうと、うん、養われるじゃないですか、ずっとここにいるのと違って、もうぜひ若者たちには、うん、飛び込んでねって言いたいし、私たち世代のね、うん、おばさんおっさんたちもね、
どうするどうするどうしたらいい、
行かなきゃ、
まだまだまだまだ行かなきゃいけない、
まだ若いよ
本当ね、
そう、うん、そうなんですよ、うん、もう動けるうちに、うんうん、行ってみるっていう、体験してみるっていうのはすごく大事だなと、うん、改めて、ね、はい、ね、思います。
年齢を言い訳にしない、
そうです、うん、しちゃうけど ね、
ね、どうしてもね。
でも今思い出しました、うん、あの久石譲さんっていらっしゃるじゃないですか、うんうんうん、
はい、
その方のお話をちょっと一回聞きに行ったことがあって、その時にも同じこと言われてたのが、日本の若い子たちに何を言いたいかみたいな時に、うんうん、やっぱり海外に行っていろんな経験をしなさいって、もうそれを最後に一言言ってくれ、うん、
言われてました、
はい、言われてたので本当その通りで、ね、そうやっぱ日本と海外のやっぱ感覚も違ったり文化も違ったりするので、うん、まあ、結局いろんなことに触れていろんなことを感じてくださいねっていうところが伝えたかったんだろうなと思って、うん、本当にそれが大事ですよね、
うんうんうん、
いや先生、じゃあいろんなものを見ていろんなことを体験して、はい、またちょっとこの番組でもシェアしていただいて、
もちろんです、
楽しみしてますの で、
です、ね、はい、
いつ行くの、8月、
来週から、
あ、
来週から行くの、
すぐだすぐだ、
準備しないと、もう準備しないと
まずいんです、まだね、来週から行くの。
あ、そうだったんですか。
もうね、どうしましょう、まだ本当に準備ができてないし、そう、喋ってばっかりですよ。
じゃあまた行って帰ってきていただきたいと思います、
はいはい、いろいろ学んできます。
みゆきアカデミーブライトナビゲーション、今日はですね、内藤みゆき先生にお越しいただきまして、テーマ世界を見よう体験しようというお話を伺いました、はい、どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
コーチングのプロが教える英語スクールみゆきアカデミー、英語指導歴35年、母親歴25年、コーチ歴15年のベテラン講師が英語力アップだけでなく人間力アップのための自分磨きをサポートします。新しい自分を見つけてみませんか？
みゆきアカデミーブライトナビゲーション。このコーナーはコーチングのプロが教える英語スクールみゆきアカデミーの提供でお送りいたしました。